こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。今だから知りたいワクチンの化学有効化とリスクを正しく判断するためには、中西孝之による一般向けの化学啓蒙書である新型コロナウイルスワクチンの接種が始まり、期待懸念、憶測が同時に広がった2021年の状況を背景に、ワクチンを判断するための土台を平易に整理する。中心に置かれるのは、ワクチンが病原体そのものを直接排除する薬ではなく、免疫系にあらかじめ情報を与え、将来の感染に備えさせる技術だという視点である。自然免疫と獲得免疫、感染経路、ワクチンの種類といった基礎から、効果の見方、副反応、歴史、SNS 上の誤解、製造と将来技術までを扱う。接種の可否を一律に誘導することではなく、利益とリスクを比較する際に必要な科学的な言葉と考え方を読者に提供することが本書の目的である。専門的な免疫学の入門でありながら、個人の健康判断と公衆衛生の接点を理解するための解説書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然免疫と獲得免疫から理解する。ワクチンが効く仕組み。本書の出発点は、ワクチンの是非を個別の製品名や印象論で考える前に、免疫の基本構造を抑えることにある。体内には侵入者に素早く広く反応する自然免疫と、特定の抗原を認識して記憶を形成する獲得免疫がある。ワクチンはアモとして後者の仕組みを利用し、病原体に由来する情報を提示することで、実際の感染前に免疫応答を準備させる。したがって接種後に起こる反応は、単純に病気になったことを意味するのではなく、免疫系が刺激を受けて働く過程として理解する必要がある。本書は細菌、毒素、ウイルスという対象の違いにも触れ、感染症対策が一つの原理だけでは説明できないことを示す。また飛沫、空気接触という感染経路の区別を扱うことで、接種だけが対策の全てではない点も見えやすくなる。ワクチンの作用を免疫記憶を利用した予防技術として捉えることは、有効性や副反応の情報を過大評価、過小評価せずに読むための前提となる。次に、生不活化トキソイド mRNA を目的と設計の違いから比較する。ワクチンは一枚岩ではない。本書は、病原体や毒素のどの要素をどのような形で免疫系に認識させるかという設計の差に注目し、生ワクチン、不活化ワクチン、トキソイド、mRNA ワクチンなどを位置づける。ここで重要なのは、新しい方式か古い方式かだけで優劣を決めないことである。病原体の性質、予防したい病気、対象となる人の条件、製造方法などによって適した技術は変わる。例えば、毒素が主、病気の主因となる場合には、毒素への対策が重要になり、ウイルス感染では抗体だけでなく、細胞性免疫を含めた反応が論点となる。 mRNA ワクチンについても、特別な流行語としてではなく、抗原情報を用いて免疫を誘導する方式の一つとして説明される。さらに、初回の抗原刺激の後、同じ抗原への再刺激でより強い応答が起こりうる追加免疫効果、いわゆるブースター効果にも目を向ける。技集名を暗記するのではなく、各方式が何を狙い、どのように免疫を準備するのかを比較できるようにする点が、本書の実践的な価値である。さらに、有効率と副反応を0か100かではなく、比較の問題として読む。本書が重視するのは、ワクチンの効果とリスクを絶対的な安全危険という二択に還元しない見方である。有効性は、接種した集団と接種していない集団で発症の起こり方を比較して評価されるため、接種すれば感染や発症が完全になくなるという意味ではない。逆に、接種後に感染者が出たという事実だけで効果がないと結論付けることもできない。比較の基準、対象者、流行状況を踏まえて数値を見る必要がある。また、副反応についても、免疫反応に伴って生じうる比較的よくある反応と、注意深い評価が必要な事象を混同しない態度が求められる。本書は、副反応がなぜ起こりうるのかを免疫の働きから考えることで、恐怖を無視するのでも、反応を万能な証拠として扱うのでもない理解を促す。年齢によって免疫応答が変わり、高齢者では効果が低下しうることにも触れるため、効果の数字を誰にでも同じように当てはめる危うさもわかる。個別の接種判断では最新の高知法と医療者への相談が必要だが、本書はその情報を読むための比較思考を養う。そして、偶然の発見から定期接種まで、ワクチン史を公衆衛生の問題として捉える。ワクチンの科学を理解するには、分子や細胞の説明だけでなく、感染症が社会に与えてきた被害と予防の歴史を知る必要がある。本書はワクチンの偶然の発見を含む歴史的な経緯を取り上げ、予防接種が単に個人の体調管理のためだけに発展してきたのではないことを示す。感染症には治療法が限られ、ワクチンがなければ救えなかった命がある。こうした背景から、接種によって発症や重症化の機会を減らすことは、本人の防御に加え、 周囲への感染機会を減らす公衆衛生上の意味を持つ。集団免疫もこの文脈で理解されるべき概念であり、個人の選択を単純に集団へ従属させる標語ではない。本書は定期接種と任意接種という制度上の区分にも触れ、科学的な効果、安全性の評価、接種制度、費用や供給といった要素が相互に関わる現実を扱う乳幼児期の獲得免疫や母乳に含まれる抗体への言及も、免疫が生涯を通じて一様ではないことを考える手がかりになる。歴史と制度を合わせてみることで、接種をめぐる議論を個人的な不安だけに閉じず、社会的な予防の仕組みとして検討できる。最後に、SNS の誤解、製造基盤、未来技術を結び、情報判断の条件を問い、第5章の SNS 上の誤解を扱う視点と最終章の未来への視点は、本書を単なる免疫学の概説に終わらせない。感染症の流行時には断片的な体験談、因果関係が確認されていない情報、効果を極端に表現する主張が広がりやすい。本書はそうした言説に対し、科学的な説明、比較の基準、歴史的背景を参照して考える必要を示す。これは専門家の言うことを無条件に信じるためではなく、何が根拠で、どの範囲まで言えるのかを見分けるための姿勢である。加えて、ワクチン供給は研究室内の発見だけで完結しない。鶏卵を使う製造から細胞培養を利用する生産への移行、需要の変動、比較と詳細市場規模、国の支援の必要性といった論点は、必要な時に必要な量を届ける難しさを浮かび上がらせる。将来のワクチン技術を論じる際にも、画期的な技術への期待だけでなく、評価、製造、流通、社会的信頼が伴わなければ公衆衛生上の成果には結びつかない。このように本書は、情報リテラシーと産業政策の基盤を接続し、ワクチンを社会全体で成立させる技術として書いている。結論として、本書はワクチンに関するニュースや SNS の投稿を目にしても、何を基準に考えればよいかわからない一般読者に適している。特に免疫という言葉は知っていても、自然免疫と獲得免疫の違い、有効率の意味、副反応と免疫反応の関係を説明できない人には有用な導入となる。医療生命科学を専門に学ぶための詳細な教科書ではないため、個別の製品の最新推奨や診療上の判断を求める読者には別途最新の公的資料や医療者の助言が必要である。しかし、入門書としてはコロナ禍の話題に狭く閉じず、病原体、感染経路、免疫、ワクチンの類型、歴史、制度、供給、情報環境までを一冊に配置している点に特徴がある。類書には接種の賛否や特定の技術だけを強調するものもあるが、本書は判断の前に必要な基礎概念を整える。効果を過信せず、リスクを無視せず、比較可能な情報として受け止める姿勢を学べることが実用的かつ知的な利点である。ワクチンを怖い怖くないの感情的な対立から切り離し、科学と公衆性の両面から考えたい読者に向く。ご支援いただける場合は中西隆之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。